ただいまから、建設水道常任委員会を開会いたします。この際諸案の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸案の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますのでよろしくお願いいたします。なお発言に際してはマイクを意識し聞き取りやすい質疑答弁に努めてください。それでは所管事務の調査に入る前に副市長からご挨拶をお願いします。兵頭副市長
なります。先の市議会定例会におきまして再任のご同意をいただき4月1日付で副市長を改めて拝命をいたしました兵頭公康でございます。よろしくどうぞお願いいたします。
続いて4月1日付人事異動に伴う執行部の職員の紹介を各部局長からお願いします。なお建設住宅課長から本日欠席していますのでまず都市整備部長からお願いします。都市整備部長
都市整備部で異動のありました職員を紹介いたします。都市施設課長の新井博史です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次にクラブ所長お願いします。
拝命いたしました小峰芳恵です。続いて異動のありました職員の紹介をいたします。農林建設課長の小暮悟です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。で
次に新町所長お願いします。
はい、
新町署で異動のありました職員を紹介いたします。建設課長の春山俊幸です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いします。レイ。
次に下水道局長お願いします。
はい、下水道局で異動がありましたので職員の紹介をいたします。総務課長の井上忠夫です。
よろしくお願いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。レイ。
次に財務部長お願いします。はい、
財務部で異動のありました職員の紹介をいたします。技術管理課長の清水博子です。
よろしくお願いします。
以上です。よろしくお願いいたします。はい、
以上で職員の紹介は終わりました。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いいたします。三島委員。
何点かあります。まず1点目、空き家緊急対策事業について、この事業は、新年度予算も1億円投資予算ついてました。で、今まで過去のいきさつを見ると、ニーズが多いと場合によっては補正予算を組む、 そういったいわゆる推進をしている事業というふうに認識しています。まあ、8つの制度があることも分かっておりますが、問題にしているのはですね、空き家解体事業、これはご承知のように解体費の5分の4、100万円を上限に補助すると、そういった制度で、これが圧倒的にこの平成26年から始まった制度なんですけども、もうこの間1200件ほど空き家が解体されてはいるんですが、もう解体事業が圧倒的に多くて、1億円の予算のうち8割以上使っていると。で、私は空き家問題は非常に重要だと思ってはいますが、まあ、今年度この10年目の節目ということでですね、一度この制度設計をきちっと見直す必要があるんじゃないかというふうに思っています。で、その中で前々から私が指摘をしております所得制限もなく100万円を渡すというこの制度、まあ、考えようによってはまあ、ばらまきという言い方は悪いですけれども、1億円稼いでいる方にも100万円を差し上げるという、お金がない方、大変困ってらっしゃる方を助成するというのならまだ理解できるんですが、所得制限一切なしで、それこそ10年程度とか言いながら、結構意外とその辺が緩くてですね、かなりの勢いで助成をしていると。で、さっきも言ったように8割以上このお金を使って、確かに1200件ほどの実績はあるとはいえ、この所得制限そのものを、残し続けるのはいかがなものかと思ってるんですが、確認ですけど、新年度も全く同じ方針で進めるんですか。
建設部長。
はい、お答えさせていただきます。令和6年度もですね、議員さんおっしゃる通り、従来通り、今まで通り同じやり方で進めていきたいと考えております。以上でございます。
西場委員。
しつこいようですけど、本当にお金がね、高崎市が山ほど湯水のようにお金があふれるような時代じゃないんですね。やっぱり大事なところに使わなきゃならない、予算を回さなきゃならないものがいっぱいある中で、こういったいわゆる所得に制限なく、差し上げてしまうという、その制度そのものがいかがのものかと思っているのが私の認識です。で、確認お願いというか、やっていただきたいのはですね、さっきも言いましたけど、10年目の節目、この制度設計、途中で何度か制度設計し直しましたけれども、サロンに活用する場合いくらとか、あとはいわゆる営利的なものでも許しますよとか、それ空き家活用が本来のこれ目的だなと私は思っているんですけど、この制度設計の見直し、今までの実証実験じゃないですけれども実績をしっかりと見直してですね、制度設計を検討すべき時期に来てるんじゃないかなと思うんですが、その辺についてどのように考えているかお答えいただきたいと思います。
建設部長。
お答えいたします。空き家の解体事業に関してはですね、結構人気の事業の一つでございまして、まあ、市民から好評を得ている状況でございます。で、先ほど申し上げましたが、令和6年度も、これまで通り従来の同様の事業を実施していきたいと考えておりますので、今後もですね、引き続き、このような同じような事業を継続していきたいというふうに考えております。以上です。
三島委員。
まあ、そうにしか答えられないよね。まあ、いずれにしてもね、きちっと見直してください。これは大事なことです。お財布は1個しかない、とにかく大事なやらなきゃならないことは山積していると、まあ、国の方もね、野放図になっている空き家の問題、大きな問題だと。で、全国で、まあ、例えば、今大きな問題になっているのは相続関係で、誰もいなくなっちゃったみたいな空き家があったり、でそれがなんか26万件もあるというふうに報道されてました。まあ、いろんな制度を国も作っているんですが、お金を渡すだけが制度設計じゃないと思うし、まあ、人口増加ということも考えていくと、どういう形でその家を建てていただいて、ここに住んでいただいて固定資産税を払っていただくか、そういったことも含めて有効な手段を、皆さん優秀な職員ばかりなので、再度市長ともしっかり相談しながらやっていただきたい。それを指摘してこの件は終わります。次、2点目は高崎駅西口広場の問題です。まあ、ご承知のように西口東口駅広がありますけど、やっぱり送迎の車が常に渋滞というか、大変な、ちょっと新幹線が着く時間、何が着く時間、まあ、大変な渋滞になっていると。で、私が問題にしているのは西口の方なんですけども、まあ、アリーナシャトルが止まっている場所、あそこまさに一般車両の送迎場所を15分に1回発着するアリーナシャトルが止まっていると、客待ちも含めて。で、あれがいなくなれば、もう少しスムーズになるのかなと。廃止しろって言ってるんじゃないんです。移動できませんかと。 あのお寿司屋さんの前あたりに、何番っていうんですか、そこの9番乗り場あたりに移す、そういう考え方もできると思うんですが、駅広、今あの新年度予算で、確か渋滞対策ということで検討を進めると、あの前回の3月の定例議会中の常任会でもありました。その辺についてどのように考えるかお答えください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。駅周辺の渋滞対策ということで、お話しさせて、お答えさせていただきますけれども、現在、駅周辺の渋滞対策につきましては群馬県や警察等関係機関と連携協力し解決に向けた研究を進めているところでございます。また今年度予算の駅周辺渋滞対策等検討委託料におきましては渋滞原因の分析等のための交通量調査やあるいは渋滞解消のための駅前広場の改良にかかる設計費用などを想定してございます。委員ご指摘のアリーナシャトルの発着場所の変更につきましては所管外となってございますのでお答えはいたしかねますが、アリーナシャトルや路線バスの運行を所管する地域交通課とも情報を共有しながら渋滞解消に向けて研究してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
三島委員。
所管外は承知で質問したんですが、まあ、とにかく駅広のあり方ということで、ぜひともですね、あのできることから始めていただきたい。やっぱり駅広の改良工事となると莫大なお金もかかります。まあ、比較的あの相談をきちっとすればできることから始めていただくように、お願いをしておきます。次にですね、あのもうまた別件で新町市営つくし団地周辺の公園整備について、これは以前にも何回か指摘をしていたさせていただいているんですが、あの新町市営つくし団地はかつて昭和20年代に作られた町営住宅の解体事業があの再編成ということで旧新町の課題になっていたのを、合併協議に基づいて新市建設計画の中の重点事業の一つに挙げさせていただいて、そしておかげさまで高崎市の力もあってですね、3棟の市営住宅ができたということはあの感謝をしております。ただ問題はですね、その市営住宅を整備する段階において当時かつてあったつくし公園という小さな児童公園を潰したんですね。で、今回あのもうずいぶん前になりますけれども15年ぐらい経ちますかね、市営住宅を整備するのに、残地がたくさんできてある程度まとまった空き地というのが実際ある。で当時のあの協議の中で地元住民の声はぜひあの鉄南地区には公園がなあまりないので、ほとんどないので、公園を整備してもらいたいという声があったことはすでに執行部にお伝えしてあるはずです。私も合併協議の委員をやってましたの でそういったことも含めてその問題がそのまま棚上げになったような状態で宙に浮いたという言い方は変ですけれども、一体その後どうなってるんですかということをお聞きしたい。その点について現状と今後の課題をお答えいただきたいと思います。
新町市建設課長。
はい、お答えいたします。委員ご指摘の用地につきましては現在普通財産として、新町市所、地域振興課で管理しております。これらの土地については地元の要望などを踏まえながら利活用について引き続き、検討してまいりたいと考えております。以上です。
三島委員。
ぜひともですね、区長さんなんかもどんどん変わっちゃってるんですね、あれから15年、17年、18年。で、その中で、あの問題をきちっと指摘をしておかないと、そんなことがあったんですかってことになってしまうし、実際に今、新町地域、子どもがずいぶん増えてきています。やっぱり利便性が高いということで、若い方たちもだいぶお住みになるようになってきた。その中で、やっぱり子どもの遊び場、安全な遊び場、必要だと思います。ぜひともですね、あのそういった合併協議で決めたことではないとはいえ、その公園の整備については要望が強くあったものですからやっていただきたい。確か以前に聞いたときはその残地は高崎線の連続立体交差化事業に伴う、大外地として用意してあるぐらいのことをおっしゃってましたけど、あの事業はほぼ天文学的に大変不可能とは言いませんが、あと100年ぐらいかかりそうな話なので、それはさておき、あの残地の整備、公園整備をお願いしておきたいと思います。次、これもあの合併協議に伴うものなんですが、上下水道の料金についてです。上下水道料金合併協議で統一するという話になってました。 簡単にはいかないものなので、協議会では合併協定で5年を目途にということで料金統一する話になっていた。しかしなかなか前に進まない、バラバラなんです。それをさらに5年、さらに5年と、もうどんどんどんどん5年、5年の延長を議会にかけてやってきました。で、現状は令和10年の3月31日までに現行の制度で行くというふうに規定をしてしまったんです。私も議決しました。ただこのままでいいはずがないんです。一市多制度、一つの市でありながらバラバラ、ね、同じ市民でありながら料金が違う、いいはずがないんです。この件についてどう認識しているのかお答えいただきたいと思います。
経営企画課長。
はい、お答えいたします。委員さんのおっしゃる通り、令和10年3月31日までは現行の料金体系を維持するということでご議決をいただいております。同様のお答えになってしまいますけれども、料金の統一につきましては長期的な視点で慎重に研究してまいりたいと考えております。以上です。
三島委員。
もう18年は長期ですよね。もう長期も長期でね、申し訳ないんですけど、10年前覚えてますか、どなたか。平成26年の包括外部監査、統一すべきだって指摘されてるんですよ、包括外部監査の委員さんに、ね、で値上げは嫌ですよみんな。だけども同じ市民でありながらバラバラなまま引きずってる、これ本当に大きな問題なんですよ。下手するとトップを変えなければ変わらないかもしれない。でもこのままでいいわけがないんです。この件については徹底的にこれからも私は議論させてもらいたい。で、分かってますよね、高崎市実は県内12市の中で一番安いんですよ、水道料金ね。安きゃいいってもんじゃないんですよ。今水道売れない時代ね、水道の耐震化も進まない、そうした中で料金も上げない、何もしない、できっこないんです。一般会計からも拠出できない。この問題は大きな問題なので、これからもしっかりやらせていただきます。全国の中核市の中でも11番目に安いということを言っておきます。最後にもう1点、倉淵発電所における地域還元金について。倉淵発電所の地域還元金、令和6年度当初予算でも一応、1300万ちょっとぐらい来るよという見込んでいる予算案が出てきました。まあ、今までの決算を見ると、大体1300万ぐらいで決算をしています。で、まず基本的なことです。この地域還元金、この制度についてご説明いただきたい。
倉淵市長農林建設課長。
はい、お答えいたします。倉淵発電所地域還元金につきましては、倉淵町内にあります水沼公園において太陽光発電事業にかかる発電事業者から市に納入されるもので、倉淵発電所事業の協定書によって発電によって得られた売電価格の年額 3% を還元金として納入するものとなっております。以上でございます。
三島委員。
まあ、水沼公園ね、倉淵子ども天文台のある、いわゆる昔の美醜カントリーの跡地をなんとかしなきゃいけないということで、株式会社クリーンエネルギー研究所さんが運営しているソーラーパネル、広いところにパネルがあります。で、還元するために 3% は高崎市によこしてくれると。それはあくまでも倉淵地域の、地域活性化のためですよと。で、ちなみに今までこのお金どういったことに使いましたか。
倉淵市長農林建設課長。
お答えいたします。倉淵発電所地域還元金の充当先につきましては、水沼公園内の桜の里やトレイルランコースの管理事業およびサッカー場の管理運営、地域振興事業として地元による花木の植栽などの景観づくり、毎年開催しております高崎花火コンクールなどであり、倉淵地域を活性化するための事業に充てております。以上でございます。
三島委員。
はい、今言ったようなことも確かに活性化といえば活性化なんですけれども、貴重な歳入なんですね、これね。で、10年かかると1億円以上になると。で、私何が言いたいかというとですね、もちろんこうやって地域に間違いなく使われているということはもう確認できています。ただこれをですね、一過性のものね、例えばその管理費だとかそういったものに使うんじゃなくて、いや、ここにソーラーパネルがあったからこそ倉淵がこんだけ良くなったよねっていうような、村民というか地域の住民が実感できるような、そういう事業を展開してもらいたいなと思ってるんですよ。例えばあんな立派な浜湯山荘、以前から言っているけど露天風呂は未だに作られていない、ね、 若し湯とは言いませんけれども、湯量が少ないという理由で作れませんぐらいのことを言ってましたが、今時露天風呂もないような温泉はあんまり魅力がないと。でそういったことも含めて、ね、ボーリングを掘ってさらにもう一本ボーリングを掘るとか、例えば、ね、で露天風呂を整備するのに使うとか、また倉内地域はたくさん の, 水用水路がございますから、小水力発電設備を作るとか、また伝統行事も倉内地域高齢化が進んでいるので、もう存続が危ぶまれている、そういったものにお金を使うとか、本当の意味での地域住民にとって、あ、こうソーラーパネルを許した結果こういうことがあってよかったよね、やっぱ倉内地域いい地域になるためにこんだけ高崎市お金使ってくれてるよねって実感できるような、英語村の話じゃなくて本当に地域住民にとって実感できるような事業に投入していただきたいんですよ、ね、長いスパンで見て1300万円毎年毎年バラバラ使うんじゃなくて、でね、聞きたいのは令和6年度この還元金使って何するんですか。
石破委員、あと残り3分です。はい、倉内市長、農林建設課長、
はい、お答えいたします。令和5年度と、同じ、事業を予定しております。以上でございます。
石破委員、
まあ、同じ事業をやるのが一番簡単ですもんね。ただね、やっぱり長期展望とか中期長期、やっぱりしっかりとした展望を持ってですね、お金があるから使えばいいとかそういう話じゃなくて、まあ、本当に有効に将来にわたって子どもたちがもう喜ぶような、孫子の代まで残るようないい意味での有効活用をしていただきたい。この問題はぜひとも取り組んでいただきたい問題だということを強く指摘をして終わります。
他にありませんか。三井君長、
はい、すいません、一点お願いいたします。で私から上信電鉄の鉄道事故の関係で、お話をさせてもらいたいんですけども、午前中 の, 市民経済の常任会でも、まあ設置理由だとか、これ国交省が入って今後まあ検討していると、見解じゃなくて聞いたんですけれども、私が思うには、今本市でできる対策ですよね、をやってもらいたいっていうのが一つお願いであります。でその理由としては、やはりこれ事故が起こってから国交省が入って、今までその事故検討報告ですか、まあ、そういうものが出るにあたっては多分1年とか、まあ、相当長い時間がかかるというふうに思っているんです。で、まあ、そこで対策を打って何かをするっていうよりも、本市が今できること、これを行ってもらいたいなというふうに思いがあります。でそこで建設部についても、鉄道事業に関わる設備部分だとかっていうのは、まあ、予算上できないっていう理由から、まあ、市でできる、まあ、指導ですよねを使って、まあ、一旦停止だとか、まあ、ゲートはできるかどうか分かりませんけれども、まあ、そういったものは、まあ、設置できるのかなと、これから研究していく、取り組んでいくということでありますけれども、建設部でちょっとお聞きしたいんですけれども、まあ、そこの、設置できるようなものっていうのは何があるのか、今どのような考え方なのかお聞かせいただきたいと思います。
管理課長、
起動式内と、道路とですね、鉄道事業者と道路管理者等で対応はありますけれども、市内21箇所ございます。第4種踏切と言われているものなんですけれども、まあ見通しが悪くないか、また注意看板が設置してあるかどうかなどですね、今後調査確認を行いまして、また鉄道事業者と、その辺の確認協議をしましてですね、適切な対応をしていきたいと思います。主にですね、道路、すいません、注意喚起の道路標識であったり路面表示、また見通しの悪いところにですね、ミラーの設置だったりミラーの大型化、また草が伸びているところの草刈りなどですね、対応して安全管理に取り組んでまいりたいと考えております。またゲートであったりですね、遮断機のない警報機第3種と呼ばれているものについては、また鉄道事業者の整備設備になりうるものですので、まあ、その辺も協議しながら対応していきたいと考えております。以上でございます。
三井君長、
はい、ありがとうございます。ぜひ積極的な検討で、設置をしていただいて、生活道路っていうのが、一つキーポイントであると思います。で、毎日通る方、普段通らない方もいらっしゃると思うんですけれども、やはり何かしら注意喚起をしていく、また周知をしていくっていうことが大事だと思います。で、国は先ほども言ったんですけど、祖国何かを対応するっていうことは多分しないと思うんですね。で、そこの間っていうのは設置するまでに期間がかかるってことなんですよね。だ、そういった面からも本市がやはり一歩前に進んでもらって対策を行っていただきたいというふうに思いますし、またこういった場所において議論できるような形をお願いしたいというふうに思います。本当に安全は大事だと思いますので、市民の命を守る取り組みを行っていただきたいというふうに思います。以上です。
大丈夫、はい、三島委
員。今やっぱり管理課長からも答弁あったけど、ちょっと部長も手を挙げてたんで、部長の立場で答弁いただいた方がいいかなと、ちょっと聞かせてください。大事な問題です。
私もほぼ同じなんですけど、やはりですね、今委員さんもおっしゃった通り、やっぱり踏切に接している道路指導でして、やっぱり生活道路になっているわけなんですね。で、今後の対策も、行政主導というか鉄道事業者の意見だとか地域の意見だとかをやっぱり聞いてですね、どういう安全対策ができるのかというのをこれから協議しながら対策の方を考えていきたいと思いますので、現時点では何ができるというのは言えないんですが、やっぱり安全対策というのは必要だと思いますので、今後詰めていきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。以上です。
西番委員。
本当のことだけど、国交省がうんって言わなければ改良できないんですか？ていうか、お金さえ出せばいいって問題ではないんですか？
建設部長。
お答えいたします。多分議員さんのおっしゃったのは、第一種 の、 警報器と遮断機のついている踏切への改良だと思うんですけども、そちらは一般的に国の補助を受けて、国が多分2分の1もしくは3分の1の補助が出るんですね。で、鉄道事業者さんの経営状態によって補助率は変わってくるんですが、それによって、鉄道事業者の方が踏切の改良を進めるという事業になっています。で、それと合わせて市の方はどういう形で支援できるかというのはこれから検討する内容だと思うんですが、基本的には国の方の補助で一緒にしていくということになると思います。以上でございます。
西村委員。
もう終わりますけど、じゃあ高崎市が1000万出してくれるからやってっていうのあり？1000万でできるって書いてありましたよ、何かにね。
建設部長。
はい、お答えいたします。1000万というのは多分高崎市の負担の部分だと思うんですけど、実際には多分もっとかかるんだと思うんですね。で、おそらくですけど、踏切の改良には国交省の補助と、あとは鉄道事業者の負担なんていうのもありますんで、その辺も実際いくらするのかっていうのも、応じだと費用負担がいくらになるのか、ちょっと現時点で分かりませんが、それによって、3社なり国、県、鉄道事業者、何か合意した上で、一種の改良にしていこうというふうに進んでいくんだと思います。現時点ではどうなるか分かりませんが、一応そんな流れになると思います。以上でございます。
はい、三島委員。
ちょっと新聞記事の受け入れだったんだけど、市が出すお金じゃなくて改良に1000万円って書いてあって、でもっと安いやり方があるという、違った方法論、遮断機と警報機がなくても、なんか今水井さんがおっしゃったようなやり方、ちょっとこう押してやるとか、それいうことなので、ぜひ迅速に高崎市の財力をすれば、そこの辺は重要なことなんで、お金を逆に出すべきだと思ってるんで、頑張ってやっていただきたいと思います。以上。
お金ありませんか？なければ本委員会は、特別な案件がない限り本日の委員会は最後になると思いますので、私から一言ご挨拶申し上げたいと思います。まずは、1年間、本当にお世話になりました。本日をもちまして、無事委員長の職を全うすることができました。これも一重に、三井副委員長をはじめ委員の皆様、執行部の皆様、事務局の皆様の ご協力の賜物と、感謝申し上げます。今後はですね、ここで学んだこと、経験したことを生かして、引き続き議員活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日は1年間お世話になりました。次に三井副委員長、お願いします。
はい、1年間大変お世話になりました。樋口委員長のもとですね、何かサポートできたのかなというふうに思うんですけれども、委員の皆様の活発な議論のもとですね、建設水道の 取り組みが前に進んでいるなというふうに実感をしております。これを執行部の皆さんをはじめ支えている事務局の皆さんも含めてですけれども、そういうご協力があった頃だというふうに思っています。今後ですね、私も市民福祉の向上を目指してですね、取り組んでまいりたいというふうに思っています。1年間大変ありがとうございました。
以上で本日の建設水道常任委員会を閉会いたします。